皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RA です。2026年5月27日公開のマス RA カテゴリから厳選した8本の論文をお届けします。1本目は P. バッタチャル G さん、 W. ウィリアム・マクガバンさん、 Y. ジョーさんによるコンプルメンティド・エレメンツ・イン・コムタチベリングス可換管における補完要素です。この論文ではこれまで主に簡約管で考えられてきた補完管という概念をべき例言を持つ一般的な可換管へと広げています。普通の補完管では全ての要素に相棒となる補完要素が存在して積がゼロになり和が生息元になる必要があります。でもゼロでないべき例元はこの条件を満たせないため、著者たちはそれを解決するためにセミ補完管やほぼ補完管、さらにはラフに補完された管という3つの新しいクラスを定義しました。特に面白いのがべき例元という厄介な存在を排除せずにいかにして構造を記述するかというアプローチです。例えばある管がセミ補完的であるための条件を生息性と結びつけて鮮やかに特徴付けています。またべき級数管における補完性の条件を加算性性イデアルの中密性を用いて証明している点には無限の構造を丁寧に制御しようとする執念を感じます。最終的にべき例言の振る舞いに基づいた管の分類枠組みを提示しており、代数的な構造を非常に細かく整理した研究といえます。2本目はアスカル・アリエムさんとサチン・ドラナーとジャヤラマンさんによるオンマトリックス・ポリノミオルズ&ザ・ジョイント・スペクトル・ラディアス・オーバー・マックス・アルゲブラス・マックス代数における行列多項式と共同スペクトル半径についてです。この論文では足し算を最大値操作に置き換えたマックス代数というユニークな世界で行列多項式の成長速度を研究しています。特に多項式の係数となる行列たちの共同スペクトル半径が全体の成長にどう影響するかを解き明かそうとしています。面白いのは係数行列の集まりをうまく並べ替えて同時に三角化できれば複雑な問題が単純な一次元の問題に分解できてしまうという点です。パズルのピースを整理するように構造を単純化して答えを導き出すアプローチには鮮やかな快感がありますね。さらに共同スペクトル半径が1以下で共通の固有ベクトルを持つ場合には繰り返し操作によって周期的な点に収束することが示されています。もしこの値が1より小さければ最終的に0ベクトルに収束するということでシステムの安定性まで議論しています。理論的な証明だけでなく具体的な行列を用いた例で実際に固定点へ収束する様子を証明しているため非常に説得力のある内容になっています。3本目はマルクス・ケニンスさんとアルテミー・キセレフさんによるエクスプリシット・クラス・オブ・フィニテ・ディメンショナル・ポリノミアル・アルゲブラス・ウィズロンスキアンズ・オーバー・ R の D 乗アズ・ N ・アリー・ライ・ブラケット・ビヨンド・ SL2 です。この論文では多変数論式行列式を N 項ブラケットとして定義した有限次元の多項式強ホモトピーリー代数を研究しています。もともとは反復的なブラケットによって生成される代数の増大に関するキリロフさんの問いに答えることが目的だったそうです。研究チームはどの多項式部分空間がブラケットの下で閉じているかを分析するために一般化されたバンデルモンド行列式を用いて構造定数を計算しました。特に面白いのが代数に付けられたユニークな名前です。ある次数までの全ての多項式を含みさらに高い次数に立った一つの同時多項式だけを持つものをロンリー代数と呼んでいます。このロンリー代数は全て有限次元になることが証明されました。一方で最上位次数に複数の多項式を持つチャビーな代数や特定の単項式の等を持つランキーな代数は無限次元になってしまうそうです。最終的に 整合性のある有限次元の多項式強ホモトピー D 代数は自明なものか、あるいはこの論 D 代数に限られるという完全な分類を達成しました。数学的な厳密さと同時に代数の性質を未体的なイメージで捉えようとする遊び心が感じられる構成ですね。4本目は CSLG からのクロス投稿でティアンウェイワンさん、ブライアンチェンさん、チエンズオさん、チュエシアさん、シンディさん、ウェイパンさんによるプランニングニューラルダイナミクスウィズライグループエンベディングスルースーパービズドプロジェクティブマニフォールドラーニング教師あり社営多様体学習によるリーグン埋め込みを用いたニューラルダイナミクスの計画です。この論文ではロボットの動きやカメラの姿勢のようにリーグンという幾何学的な構造を持つシステムのダイナミクスを学習するための新しいニューラルネットワークを提案しています。従来のニューラル上微分方程式などは単純なベクトル空間を前提としていましたが、実際の物理世界は非線形な多様体で構成されています。そこで著者たちはリーグン上の動きを足し算が定義できるベクトル空間である D 代数へと移して処理するという賢い手法を取り入れました。特に面白いのが勾配効果法で学習する際に重みがリーグンの構造から外れないよう定期的に多様体へ遮影して戻すという工夫です。これにより学習の柔軟性と物理的な制約を同時に満たすことに成功しています。実験では3次元の特殊ユークリッド群を用いて伸縮アームの起動計画を行い、幾何学的な解釈性を持ったまま安定した制御を実現しました。数学的な厳密さと実用的なロボット制御をうまく融合させた非常に説得力のあるアプローチだと思います。5本目は mas.ct からのクロス投稿でアルマンド・レイエスさんによるオン・ザ・カテゴリー・オブ・セミグラデッド・モデュルズ・セミグレーデッド化群の件についてです。この論文では通常の次数付き間をより一般化したセミグレーデッド間という概念を扱い、その上の左セミグレーデッド化群の件について深く掘り下げています。具体的にはウェール代数やオレ拡大のような非可間な多項式型の間を非可間遮影代数幾何学の枠組みで扱いたいという強い意欲が感じられますね。著者はこの件がグロテンドニック件であることを証明するために自由セミグレーデッドシフトという生成形を導入しました。これにより十分な単射的対象と遮影的対象が存在することが保証され、非可間遮影空間の間の写像に関する理論を拡張する基盤が整いました。さらに単射性を判定するためのベアの判定法のセミグレーデッド版を定式化したり、セミグレーデッド帯域次元を定義したりしています。実際にウェール代数では帯域次元が2になり、有限次元 D 代数の普遍崩落代数では3になることが示されており、抽象的な理論が具体的な数として現れる快感があります。量子ウェール代数において単射性が原子根の存在や量子パラメータにどう影響されるかを分析する視点は非常に鋭いアプローチだと思いました。6本目は mas.ag からのクロス投稿でエイン・マッコールさんによるリファインドインデックスオブストラクションズフォーブラウアークラスオンアンアベリアンバラエティアーベル多様体上のブラー類に対する整地化された指数障害です。この論文では複素多様体上のブラー類という少し捉えどころのない数学的対象の指数を絞り込むための新しい手法が提案されています。これまでにもある種の条件を使って指数の加減を求める方法はありましたが、著者はそこにスティーンロッド操作などの深いトポロジー的な道具を組み合わせることでより厳しい制約を課すことに成功しました。特に面白いのがこの理論を単なる抽象論にとどめずアルゴリズムとして実装し実際に計算して確かめている点です。例えば一般的な4次元のアーベル多様体において従来の手法では見抜けなかった障害をこの整地化された手法で見つけ出しています。これにより整数係数ホッジ予想に対する新たな判例が作られただけでなく、 分解不可能なブラー類の具体例まで導き出されました。理論的な厳密さとコンピュータを使った泥臭い検証の両輪で答えを導き出すアプローチには非常に実践的なこだわりが感じられます。7本目はmas.co からのクロス投稿でダリジグリンバーグさんによるザ・V マイリットルリカージョン・フォー・マクドナルドズ・セブンス・バリエーション・シュア・ポリノミオルズ・マクドナルドの第7編種シュア多項式に対する VL 再帰式です。この論文ではマクドナルドさんが予想していたシュア関数の第7編種に関する再帰的な関係式を一般化して証明しています。この第7編種というのはフロベニウス写像の類乗を用いることで通常のシュア多項式やいびつシュア多項式の性質を模倣するように作られた有限体上の多項式の属のことです。組み合わせ論的な構造を有限体という一見すると全く異なる世界に移植して再現しようとする試みには非常に執念深いこだわりを感じますね。複雑な輪の形をした再帰式を丁寧に証明することでこれらの多項式が持つ深い構造を明らかにしています。最後はマス RT からのクロス投稿でヨンユンチンさんとチャオビンインさんによるゴレンスタインフラットクォーターゾンモデュルズオーバーテンソルリングステンソル環状のゴレンシュタイン平坦コトーション化群です。この論文ではゴレンシュタインホモロジー代数という分野でテンソル環状のゴレンシュタイン平坦コトーション化群がどのような条件を満たすのかを詳しく調べています。もともとゴレンシュタイン平坦化群のカテゴリーはフロベニウスではありませんがこのコトーション化群という部分カテゴリーに注目することでより扱いやすい構造が見えてきます。著者の方々は歴霊層モジュールという設定を用いて随伴干渉やトル消滅条件を駆使して解析しています。特に適合的あるいは許容的という概念を導入して副体の挙動を制御している点に非常に緻密な構成へのこだわりが感じられますね。最終的にある誘導写像が単写でありかつ規定環状でゴレンシュタイン平坦コトーション化群であることという必要十分条件を導き出しました。この結果を自明拡大感や森田文脈感に適用し従来の研究よりも緩い条件で特性付けに成功しています。平坦性の要求を取る消滅条件に置き換えて汎用性を高めたあたりに実用的な視点を持って研究されているのが伝わってきます。さてさて今日はカカンカンカラリー群マックス代数そしてツヨホモトピーリー代数セミグレーデッド化群にブラー類まで非常に深くて刺激的な世界を旅してきました。数学の奥深いつながりを感じられる素晴らしい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。